今日のテーマトークは触れるです。はい、ではマリオンさん解説お願いします。
はい、映画 .com から解説を読ませていただきます。あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない、心が叫びたがってるんだ、空の青さを知る人よの青春三部作を手掛けた監督永井達之、脚本家岡田真理、キャラクターデザイン田中正義が再結集し、不思議な生き物触れるの力で心がつながっている3人の青年の友情を描いたオリジナル長編アニメーション。同じ島で育った幼馴染の小野田明と祖父江亮と井ノ原優太、20歳になっても親友同士の彼らは東京の高田の馬場で共同生活を始める。口下手な明はバーでアルバイト、体育会系の亮は不動産会社の営業職、コンプレックスの多い優太は服飾デザインの専門学校生と個性はバラバラだったが、島から連れてきた不思議な生き物フレルがテレパシーのような謎の力で彼らを結びつけていた。お互いの体に触れるだけで心の声が聞こえてくるため、三人の心はいつもつながっており、そんな関係がずっと続くはずだった。しかし、触れるに隠されたもう一つの力が徐々に明らかになり、三人の友情は大きく揺れ動く。永瀬廉が秋、坂東龍太が亮、前田健太郎が優太の声をそれぞれ演じ、白石遥、岩見真中、皆川猿時、津田健次郎が共演。また、青春三部作キャストの茅野愛、桜井貴博、田村睦美、瀬戸麻美、豊崎明、尾形満、水瀬みのり、内山幸喜、岡山紫音が出演する。主題歌は数々のヒット曲を生み出してきた人気音楽ユニット、YOASOBIが担当。はい。
はい、それでは、内容に触れる話入っていきますので、ネタバレる気にされる方はぜひ見てから聞いていただけたらと思います。では、サイの感想、マリオンさんいかがでした？
そうですね。出来は良くないと思いますし、そんな風呂敷広げんでもなぁという気がせんでもないんですが、ですが、描いてるテーマはめちゃくちゃ好きなんだよなっていうことに尽きるなっていう、うん、映画としての出来はあんまり良くないんだけど、でも刺さっちゃってんなっていうのが、そうなんですよね、なんか、すべてのことが分かってたらいいのか、つながってることでいいのかっていう、そういうわけでもないし、みたいな、その、つながってたいと、つながっていたくないの、その揺れ動きみたいなのとかがすっごい分かるなと思って、やっぱその辺のやりとりとかの、そのコミュニケーションとの、その揺れ動きみたいなのが、やっぱすごく僕はやっぱ好きだなと思いましたね。そしてちゃんとやっぱこの岡田真理特属のね、路悪的と言いますか、直情的と言いますか、みたいなのが、しっかりこっちを傷つけてくるっていうね。なんかそう、なんかこの映画と僕との間でのそのコミュニケーションの不安みたいなのが大変なんか、コミュニケーションの映画としてなんかすごい、って思いながら見ちゃうみたいなところがありましたね。はい。まあもうちょっとうまくやってほしいなとは思いますし、思いますけど、けどやっぱ嫌いにはなれないですね、やっぱ。本当に。あと、YOASOBIの歌、まんまなあんなにまんまなこと言っていい歌あるんだって思いましたけど、すげえ、もうテーマまんま歌ってるだけやなって、もうちょっとそれが一番びっくりしましたね。もう僕が言いたいこと全部YOASOBIが言ってるって思ってて。だから今日どうしようかなってちょっと半分思ってたんですけど、はい。はい、僕としては、はい。はい。
あれですね、Spotify やったら、ここで、流せるから、もしかしたら、喋る必要なくなるかもしれない。
そうですね。やりたいですね。それではお聞きください。YOASOBIでモノトーンみたいな感じで始まりそうなので、したいですけど、はい。
まあ、確かに YOASOBI って、その物語に対して解釈を歌う人たちだから、まあ、そうなりますわなっていう。
そうなんです。なんか、僕がポエムっぽい感想を書いてると一緒やんって思いましたよ。一緒やんって思っちゃって、いやまあいいんですけど、ちょっとそれが一番ちょっと笑っちゃいそうになりましたっていうか、そんなにもう雄弁に説明、これでいいです僕の言いたいことみたいなことに言ってるのでびっくりしたなっていうのが、はい、ありました。はい。
はい、大井さんいかがでしたでしょうか？
そうですね、いやなんかこう昨年その岡田真理の原液を飲んだ我々ですけども、なんか今作は、でも、なんていうかな。まあ、 岡田真理らしさもめちゃくちゃやっぱあるなっていうのは見てて思いましたし、うん、そうですね、それこそそうだな、ここまでその内側を開く男友達って自分にいたかなみたいなのをちょっと考えたりもして、でも例えば映画の話してるときに結果的にそのだから僕らとで映画が触れるなのかもしれないなというか、
うん、
なんかそういうことも少し思ったりもしましたし、うん、あ、そうだな、でもなんか男友達ものをハッピーエンドとこうこれほぼ連続で見てるので、なんかこう男の子同士でそのマウントの取り合いではギリギリない関係性、まあ、ちょっと若干怪しいとこありましたけど、
うん、
でもなんかそうなる手前でなんとか引き返せる関係性として描けてるのがすごい僕はいいなと思って、まあ、ある種の、ね、願いとか全然現実社会の男性間のコミュニケーションそれリアリティないよっていう人も全然いるのはわかるし、そういういうコミュニティがあるのもわかるんですけど、なんかこのぐらいの感じがなんかスタンダードになってくんないかなっていう願いみたいなのも、まあこんなに内側広く必要もないじゃないんですけど、その傷つけなさがこのぐらい、まあ要は結局それ触れるのおかげなんですけど、でもなんかいいんじゃないかなっていうのはすごい見ながら思ったことではありました、うん、なんである意味そのユートピアとしての男の子関係映画としてすごい、うん、いいなとは思いましたね。はい。
はい。僕はですね、出来に関しては、まあ、まあまあまあまあ、みたいな感じではあったんですけど、やっぱりその、自分が取ってきたコミュニケーションって何だったんだろうっていうのをすっごい考えながら見てたんですよね。
うん、
で、見てて思ってたことで、その、触れるの力って、まあこの、テレパシーがもたらす不和みたいなのって、全部分かり合ってしまうからっていうのが、まあ、よくあるパターンやと思うんですけど、そうじゃないっていうのがちょっと面白いなと思ってて、
うんうんうん、
むしろその、フィルターがかかるっていうこと自体が、後々問題になるっていう話やと思うんですけど、それって悪いのかな、悪いことなのかなって思う部分もちょっとあって、これって要はその、努力してそれを身につけてたら別に、それは良きコミュニケーションなんじゃないかなとは思って、
うんうんうんうん、
その過程を経てないから良くなかったよねって言ってるってことだと思うんですよ。だから多分、偶発的にとかじゃなくって、自分たちの力でそのフレルを手に入れていくことは多分いいことなんじゃないかなと思って、
うん
うん、なんかその、なんだろう、その、フレルは良くない力、っていう風な軸で見ると、ちょっとなんかうまく飲み込めない話のような気もして、触れるとどう出会ってればよかった、あるいはその自分用の触れるをどう自分の中に作ってたらよかったのかっていうのを、その自分の人生に当てはめてめっちゃ考えて見てたんですよね。
うん、うん、
うん。まあなんかそういう話になったらいいのかなとは、今のとこ思って。ちょっとまだまとまりきってないんで、なんか流れでって感じですね。はい。ではですね、ちょっと今回お便りいただいてなかったので、このまま我々3人で話進めていこうかと思うんですけれども、さあ、どこから行きましょうかね。
まあ、ちょっとすごい今更だったんですけど、触れるっていうそのキャラクターの、デザインが、ハリネズミっていうか、
はいはいはい。
これ、山嵐のジレンマかこれって話だったのを、うん、はい、見終わって気づいて、
うん、
こんなにも、はい、こんなにも直接的な、気づくのがだいぶ僕遅かったっていうのが。
いやー、ちょっと僕、そこ、すごい言いたいことがあるんですけど、
うん、
フレルのキャラクターデザインのいまいち魅力のなさが本作のちょっと牽引力をすごく下げてる気がしてて。
そうなんだよな。いや、わかります。
うん。わかります。それ。はい。
なんでしょうね。フレルが、ちゃんとキャラクター前としてるだけで、この映画のルック相当変わると思うんですけど、
うんうんうん、
でも、要するに山嵐じゃないですか。
うん、
で、山嵐のジレンマなわけじゃないですか。近づきたいのに近づくと、みたいな話になるって、ちょっとその、なんていうか、何のオブラートもなさすぎて、で、しかもその、 もう見た目もデフォルメされたハリネズミというか山嵐でしかないから、ちょっとなんか、もうちょっとファンタジックなキャラクターになっててくれてもよかったなーっていうのは見てて思ってたんですけど。
うんうんうん。そうなんですよね。なんか、偶話なのはわかるんだけど、ここまで偶話にするかいっていう。
うん。
いや、ちょっと文句になっちゃいますけど、やっぱりそのフレルの設定が、やっぱ、うまく転がせてなかった。ないが故に、無駄に風呂敷を広げ、みたいな話になってしまいっていう。この話別にそんな広くないじゃないですか。この三人と、この彼らを取り巻く何人かの人間模様だけでいいじゃないですか、この話って。なんか世界を巻き込んだ大事に従ってんのは何なのかなっていう。
いや
あ、ね、そんなことしなかったじゃん。あの、今までの三部作ってって思って。そう。どうしたのってちょっと思いましたね。
あの、フレルの世界に入ってからの展開、だいぶ退屈で、なんか、今起きてること、何も意味ないぞって思いながら見てたんですよね。いや、本当に、自分たち三人の中でだけあった、なんか、超常的な、力が世界にこぼれ出して、世界に危機が溢れ出してしまっているっていう感じにしたいのかなっていうふうに見えたんですけど、それってなんか、フレルの力とそんなに直接的に関係ない事象になっちゃってるから、もうその、なんていうか、物理的な事象としての問題になってるし、あとその、考えてることを全て伝わっちゃうっていう、もともとフレルが持ってたパワーとは違うところに、なんか、その問題設定がされてたから、その、あの力が溢れ出してから、なんかその、問題にするためにずれたぞってなって。
そう、なんか、フィルタリング機能消えたけど、みたいな。
なくなっちゃったね、みたいなね。
うん、
とかだったりとかして。うん。いや、なんか、あ、そうなんだよな。なんか、でも、やりたいことはわかるけど、なんかうまくいってないというか、うん、やっぱ無駄に広し、気を広げすぎてるなーって、
うん、
ちょっと思っちゃったっていうのはやっぱね、
うん、
正直思いましたね、
うん、いや、あの展開するんだったらフレルはフレルでそのフィルター機能を身につけざるを得なかった経緯みたいなのがあってもよかったのかなと思うんですよ、
うんうんうん、
だからその心が全部直でつながっちゃったらいさかいしか生まないからフィルターをつけたけども、そのフィルターをつけたことで結果的にその繋がった人同士によからぬことが起きてるなっていうことをフレルも学ぶみたいなことを描く余地もあったと思うんですけど、
うん、
ただそのそこのコミュニケーションというかフレルの物語を描くにはあまりにフレルがただの獣すぎてその、なんか喋れないだけで自我があるその生き物とかじゃなくって、普通にただの獣すぎて、ちょっと、なんか、そこも描きようなかったの、なって見えたんですよね。
うん、
その、もうちょっと人間に近い自我を持った存在になった方が良かったような気もするなとは思って。
まあ、
うん。
それこそあの、スズメの戸締まりの大臣みたいな、
はいはいはい、
ぐらいで良かった。だよなぁとは思ったりはしたなぁっていうのはあって、で、まあなんかその、まあ、結局最終的に、まあその、フレルが暴走しちゃうみたいなというか、あれをなんというかその、ある種の幼さというか、
うん、
その、ある種のそのコミュニケーションをしっかり取ってこなかったというその、おごりとか怠慢というか、
うん、
みたいな、その、まあ、ちょっとまあ良くなかったものとして、
うん、
その精神の、その古傷みたいな感じ、そして、ま、ちょっと捉えられるかなと思ってはいて。
うん。
なんか、それがなんかもうちょっと展開的にうまくいけば、うん、で最後やっぱあの、ちっちゃくなって、秋の元に残ってるじゃないですか。
うんうんうんうん。
あそこでなんか、ちょこっと残ってるっていうのがすごくいいなと僕は思ったんですよね。
うんうん、
うん、うん。ああいうちょっと自分の、その、なんというか、幼さというか、その、無知とか、そういったもの、その人間関係とコミュニケーションの上でのその、自分の、おごりかなみたいなものが、傷としてというか、なんか、最終的にあそこまで、ちゃんと最後まで残ってるっていうのが、なんか、まあ、それもさっきのちょっとワールドエンドみたいな話になりますけど、まあ、消せないよねっていうところとして、なんか、最後ああやって残ってるのかなって思うと、なんかちょっと、僕はああいうのはいいなと思ったんですけど、
うん、
まあ、そこまでの流れがあんまり良くなかったねっていう。
うん、 そうですね。その、本当に、こう、彼ら三人のドラマの描き方のバランス、すっごい難しかったのかなっていうのは見てて思ってたんですけど、まず子供時代が飛ぶじゃないですか。はい、触れると出会ってから。
はい、
で、急展開で仲良く過ごした青春時代なみたいな展開があって、
うん、
なんか過去に何のドラマもないから、から
うんうんうん、
あれ、なんかそれでいいのかってすごいちょっとびっくりしたんですよね。
うん、
冒頭のあそこ、
うんうんうん、
まあ。結構あそこがある意味伏線だったんだなというか、結局その、わだかまりになる部分は全部触れるによってフィルターかけられてたっていう。だから、その、何の摩擦もない青春時代にさせられたっていうのが、あの展開が早すぎることで、まあそういう風になってたのかなっていう風には見えたんですけど、
うん、
うん。だって、その、なんかこう、仲違いとかが全くないじゃないですか。
そうですよね。
そうですよね、うん。なかったんでしょうねっていう。
うんうん、なんかその違和感みたいなのをすごく感じてたんですけど、まあそれが実はそういう風になってたっていう風にネタバラシ後半でされてっていうのは、ある種合点がいくなとは思って、うん、ただそれによって、その主役3人のことが結構飲み込みにくい3人になってたなと思ってて、あまりに平然と他者二人と同居できるって結構なんか異様な人間に僕は見えたんですよね。
うんうんうん
うん、男三人シェアハウスするって結構それ自体が大変なことだと思うんですよ。
うんうんうん、
まあ、昔のドラマとかでも男同士同居するものとかってありますけど、やっぱりそれで圧力が生まれてってそこ自体がドラマになるけど、そこ自体にドラマってないわけじゃないですか、序盤は。
うんうんうん、
平然と一緒に暮らせてる他者三人って結構異形というか、なんというか自我が弱いなって見えてて、
うん、
なんかそこがね、この正直僕あの三人のことあんま好きになれないかったんですよ序盤、
うん、
だってなんかあまりに個人が気迫やぞと思って、まあ、うん、だってまあそうなんですけどね、そういう風に描かれてたから、
うん、
だって三人で一緒になれるぐらいその他者としてのフィルターが省かれてたっていうなるから、でもなんかそれによってやっぱりね、キャラクターとしてちょっとなんか受け入れにくいものに僕は見えたんですよね。ちょっとそんなに簡単に他者を受け入れられちゃうなんてっていうのが。なんかその違和感みたいなのを結構最後まで引っ張っちゃったんですよね、僕。
うんうん、
見てて。うん。その共感しにくさみたいなのが、ちょっと最後まで足かせになったなっていう感覚はありました、見てて。
確かにその異様な仲の良さというか、てか仲がいいとかでもすらもないんだよな、多分もう。
うん。
なんか、
う
ん、まあ、ね、途中女性二人がこう、住むことをこう、決めますけど、まあ、最初はそれこそある種の勘違いから、その、ここなら安全だっていう判断をするわけじゃないですか、あの二人って。
うん。
とはいえ、その、こう、それが勘違いだったって分かった後も、でも住み続けるっていう。
うん。
まあ、あの三人自体に、その男性性みたいなものが本当に、ある種、ちょっと、やっぱ旗から見て虚勢されてるように見えるぐらいには、その、それがない、ゆえに、多分その判断を彼女たちはしたのかなっていうのは見てると思うっちゃ思うんですけど、なんかやっぱその異様さみたいなものはちょっと確かに引っかかるといえば引っかかるところはあって、
うん、
まあ、ゆえに結局その後それが原因で3人がその主に男性性を取り戻すというか男性的な争いになっていってしまうんですけどね。
うん。あの展開は結構悪強いというか、
うん、そう。
その男性コミュニティに女性が入ってきたことで亀裂が入るって、
うん、
結構きつい。めっちゃきついっすよね。見、う、よ、ん、によってはちょっと、なんていうか、ミソジニーに見えかないんですよ、ね。
だいぶそうだよ。正直そうやろうなっていうか、うん、もうシンプルにサークルクラッシャーやん、みたいな、
うん、
見せ方になってるよなっていうのは、あって、うん、なんつうか、そこが、なんなんだろうな。よくはないんだけど、なんかすんごいザラザラしてて、傷つくなーって、は、
うん、
思うんですよね。なんか相変わらずそこお塊だなって
。あえて書きますよね、それをね。
そう なんか、あえてなのかな、なんかそう、うん、そうですね。でも本当にやっぱり、あの二人があの家にやってきたことで、やっぱその、なんか他者としてのラインが、なんか惹かれ始めるよなっていうのは、確かにそうなんですよね、なんか。
うんうんうん、
あのまあ、結局あの、勘違いしてましたけど、その、まあ、2人ができてると思ったから、うん、まあ、ゲイかなみたいな風に思って、じゃあ大丈夫だって言ったけど、結局違ってってなってから、あのこれがつ、この、なんか、なんだ、キーホルダーじゃないですけど、なんか、レールについてるときは絶対開けちゃダメみたいな、線が引かれ出すみたいなとか、
うんうんうん、
なんか、あそこですごくなんか、あ、自分と外が違うみたいなことを、なんか、ようやく彼ら意識しだすみたいな感じになってるのかな、みたいなのは、思いましたけどね。
うんうんうん、
いや、あの三人だけでいると、その互いの摩擦がないことで、すごく感じのいい人間というか、なんかあんまり毒気みたいなのがない男三人には見えるんですけど、ちょっと外部と触れると、やっぱりその毒気って出るなって見て、
うんうん、
やっぱあの、バーでの会話で、え、でも、キスしてたじゃんって言って、あの、え、なんかその気もないのにキスしたのかよ、みたいな、しりがるだ、みたいなことを言うの、相当やばいと思って、
なんか、お
ーって
思いましたけど、
ね、うん、
その、だから、あの三人って、いわゆるその、まあ、ちょっと、使い古された言葉あれですけど、ホモソーシャル的にパッとは見えないというか、
うん、
だから、互いの子がそんなに、摩擦を起こさない状態でまとまってるから、すごい、あんまり、有害さのない三人組に見えるけど、そこに女性が入ってきた瞬間に、そこに、ちょっと有害性を帯びちゃうっていうとこが、
うん、
なんか、すごいえげつないなって見えたし、あと、彼ら、あの、多分、島にいるとき、未成年飲酒とかしてるんですよね。あの、先生、が来た時に、島では酒よく飲んでましたよね、みたいな話してて、うん、って、君たち18歳で東京に出てきてるから、ということは、未成年飲酒してたってことですよね、みたいな。
うん、
結構な、ホモソーシャルだと思うんですよね、
うん、
彼らがいた世界自体は、
うんうんうん。
彼ら同士からその感じが出てないだけで、彼らと外が触れた時の感じは多分結構な、悪の強い男性感あったんじゃないかなって見えて、
うん、
あの、もうそれの極致ですよね、あのバーのシーン。
うん、
あれは本当に、なんか、今あるんですかね、そういうの。あるのかな、どうなのかな。
ちょっとデフォルメきついっすよね、そこのシーン。
うん、あるかないかは別にしても、ちょっときついシーンだなって感じがしましたよね。
うん、
しっかりやっぱこっちを傷つけてきてくるよね、岡田まりっていう感じがすごいしましたよね。あの、いたたまれなさというか、
うん、
ああいうの本当にあの、ぶちまけてくる感じは本当さすがだなって思うんですけど。
うんうんうん。
あと、あの、ちょっと芯の話に行くために、細かい突っ込みの話したいんですけど、うん、
はいはいはい、
あの、その先生が来て、あの、触れるっていうのは、それに頼ってるとよからぬことが起きるぞっていう、まあ、フック線というか、ちょっと、うん、予兆の話が先生をして、先生がいなくなって、その後、女の子のこと好きっていうのをお互い伝わってなかったっていう話があるじゃないですか、展開。
はい、
はいはい、ありました。もう。
その、よからぬことってこれのことをみたいに思って、その、要は、うん、その、なんというか、うん、コミュニケーションツールを複数使ってることで、伝えたつもりになってたみたいな、そういう問題、なんかその、コミュニケーションの運用上の問題なんや、みたいなので、ちょっとあそこ、そこなんやって、ちょっと笑っちゃって、あそこ。なんかそれって別に触れる自体の本質的な問題じゃないじゃないですか。
まあ、まあ、
そうですよね。
あ、ごめん、言ったと思ってたわ、みたいな、その、非常に日常的なコミュニケーションエラーの話やから、そこ。なんか、あれみたいになって。
だから、触れるは何を判断してフィルタリングしてんのかなって気になっちゃいましたけどね。
うん。
ね、なんか触れるのフィルターは何だったんだろうね、うん、っていう。
そう。うん、
聞きたくないこと聞かないフィルターでもないだろうしな、みたいな。
うん。
まあでもそうね、なんか、そっか、まあその3人だけで関係が成立するようにって思うと、そういう、なんだろう、新たな誰かが入ってきそうなものとかは、排除したいのかなって、
うんう ああ。
だから、もう完全に触れるが、あの三人を三人のままでいさせようとしている存在ってことですもんね。
そうそうそう。
あ、って感じ。そうそうそうそう。うん。だから僕、序盤、あ、触れるは、箱押しなんやなって思ってられてて。
箱押し。
ああ。
なるほど。
うん。
箱押し、はい。
過激派の箱押しで、
はいはいはい。
もう異性の新規メンバーなんて絶対許さねえって感じなんやなと思って。
うわ
うん、うん。
すごい。触れるめんどくさいオタク説みたいになってきて。
しかもこの、お互いに我を出して、こう、摩擦が生まれるような関係性じゃなくって、もう、緩やかな、ぬるま湯のような関係性を求めている箱推し。
うん、うん、うん。
いや、なんか、わぁ、それを念頭にして作ってたらめちゃくちゃおもろいけどな。めちゃくちゃ意味こもってるなってなって面白いですけどね。
うん、まあまあ、ちょっとなんていうか、本題的な話にしていきたいんですけど、
うんうん、
フレル自体そんな悪かったのかなっていうのはずっと思ってて、
うん、
だってコミュニケーションってそういうことじゃんっていうね、
うん
う
ん、
言いたいこと全部言わないというか、
うんうん、
その、いいように伝えるっていうのって、それがコミュニケーションなのではっていうふうに思ってたので、
うんうん、
触れる自体が全否定されるってことはないとは思って見てたんですよね。
うんうんうん、
むしろその、彼ら3人の関係性の中では、いわゆるその、ホモソーシャル的な関係性の作り方のマウンティングとかがあんまりなかった。わけじゃないですか、
うんうんうん、
俺の方が上でさとか、あるいはその女性のことを当て馬にしてお互いつながるみたいな、そういうちょっと毒気の強いつながりとかをせずに、お互いのいいところだけをつながりあってコミュニケーション取れてたわけで、それ自体すごい健全なことだと思うんですよね、
うんうんうん、
むしろ僕男性より女性の方が普通にそのコミュニケーションできる事例多いんじゃないかなって思ってて、
うん、
ちょっと何年か前のブックスマートっていう映画で、女性二人の話だったんですけど、お互いめっちゃ褒め合うんですよね、あれ。
うんうん、
それいいよね、うん、それいいよねって言い合って、相互肯定し合うんですけど、男性ってやっぱり、その相互否定みたいなとこがあって、
うんうんうん、
お前その程度かよ、とか、まあ、いうとこあるというか、お互いちょっと腐し合うことで確かめ合うみたいなのあると思うんですけど、
うんうんうん、
あ、なんかそういうのじゃないんだって思ったんですよね、ブックスマート見たとき、
うんうんうん。
なんかそれをやってるんじゃないのって思って、フレルが。フレルがやってくれてるんじゃないのと思いながら見てたんで、むしろいいことなのではって、お互いのいいところだけ見合って、てる関係性になってること自体は悪くないんじゃないのとは思ってたので、
うん、
なんかでもやっぱ引っかかるのが、とはいえ触れるは必要なのか男性にっていうところはちょっと引っかかるところではあって、
うん、
その、うん、まあ、引っかかるって言い方も難しいんですけど、結局それは男性は正当的には獲得できないって言ってるのとほぼ同義なのではって気がしたとしちゃうんですけど、
あー、だからそれを頑張って身につけないといけないのかな。
うん、うん。
という風に見てたんですよね。だから、触れる側に寄り付かれて、それを、なんか利用して、利用されてるような関係性になってたら、
うん、
不健全な、コミュニケーションになっちゃうというか、
うんうんうん、
やっぱこの、自分の中にある思いとか言葉を発した時に、何がトゲで何がトゲじゃないのかっていうのをもっと考えないといけない。っていう話やと思うんですけど、
うん
うんうん、そこを楽すんなよっていう。
うんうんうん、
まあ、作中でも明確にその楽してたっていう風な言い方あったと思うんですけど、
はい、
だからその、頑張って身につけないといけないことなんだなっていう風に見てたんですよね。なんだろうな、頑張って身につけないといけないことというか、別に天然でやれてたらそれはそれでいいんですけど、
なんかその、傷つくも含めてコミュニケーションやってかなきゃダメじゃんみたいなところはあるというか、その、
うんうんうん、
まあその、まあ、楽してたっていうか、まあ、相手のことを想像しなくても相手のことがわかるみたいな状態だったと思うんですよね、
うん、
あれっぱあれって、
うんうんうん。
それがないのが普通じゃないですか、みたいな。わかるっていうのがほぼないのが 普段のコミュニケーションじゃないですかみたいなのをやっぱり描こうとしてるよなとやっぱ思って、だからもちろん想像とかはねするんですけど、それでもやっぱりめちゃくちゃ対立したりっていうのがあるよねっていうのは、まあずっと岡田まり描いてるよねっていうのはやっぱあって、なんかそことかはやっぱすごく僕はなんかすごくなんか、うん、そういうとこ好きだよなってやっぱ思っちゃうというか、テーマとして、うん、っていうのはやっぱありますよね。
まあ、それこそ主人公3人に対して、女性のキャラクターで、
うん、
別に触れるを介していないけども、大体その人が考えてることが分かるっていうキャラクターがいたような気がするんですけど、うん、まあ、そこはすごい男女差としても描かれてるような気はちょっとして、
うん、
まあ、もちろん男性でもそういうようなコミュニケーションになりがちな人って全然いるとは思うんですけど、なんかその、自然と、そこで相手の方を優先してしまうがゆえに、こう、力の差というか、権力勾配というか、自分の思っていなかった関係性になってしまうみたいなところとかは、なんか、逆に多分、そうだな、触れるのを返した3人の間ではむしろ起こんなかったコミュニケーションだろうし、でもそうじゃなくても、なんていうか、わかるようなコミュニケーションはあり得るっていうのもちょっと描いてるのかなって気はして、すごいうまく言えないですけど、
うん、そうですね。なんか見てて本当に自分もめちゃくちゃ人を傷つけてきたし、傷つけられてきもして、で、その中でやっぱり傷つけないようにできる限りするっていうやり方は多少は覚えてきてるかなっていうのがあって、で、それはまあもちろんその自分の中で身につけたものももちろんあるんですけど、自分の中だけじゃない、外付けのモジュールみたいなものを使って、トゲのないコミュニケーション取ってるなって思うこともあるんですよね。で、例えばそれが僕にとって映画だったりするんですけど、その映画の話っていう体で自分の話をしてるんですね、僕は常に。で、それを、その、自分の言葉直で始めても、それは届かなかったり、あるいはトゲがついてたりするので、一回映画って形を挟んでるんですよ。だから僕にとって、映画は触れるなんですよね。しかも、その、自分で見つけた触れるなんです。僕にとって、映画の話は。なんか、それ自体は、決して悪いこと、じゃないんじゃないかなって、そうじゃないと僕にとっての映画っていうものの価値が貶められてしまうからっていうのもあって、なんかその、触れるとどういうふうに付き合えばよかったのかなっていうのを、その、どうでやったらよかったのかなっていうのをすごい見てたんですよね。だから、なんていうかこう、本当に圧倒的で超常的な力としての触れるじゃないにしても、なんかみんなそれぞれフレルを育ててるんじゃないかなって思って見てたんですよね。その、みんなその外付けのモジュールの力を借りてるんじゃないかなって。で、それは別に甘えでも楽してるわけでもないんじゃないかなって思いながら見てたんですけど。だからこそやっぱ彼らも全否定されないというか、フレルも全否定されないというか、
そうですね。確かになんか、外付けのモジュールっていうのが確かになんか言えて、上がってるなって感じがすごいしますね、なんか、逆にでもなんか僕、やっぱ映画っていうもので確かに僕もその人とのコミュニケーション取ってる部分ってあったりとかはしてると思うんですけど、なんか一方で、そういうのがないと僕何も喋れない人なのかなとも思っちゃう自分がいて、そういう悩みが今作にも描かれてたよなとやっぱすごい思ったんですよね。やっぱそこでやっぱその劇中でやっぱそのある種本音で話せてないということに対するその、なんていうか愕然とした思いになるみたいな展開ってやっぱそういうことかなと思っていて、なんかそれがやっぱできないっていうこと、それができてなかったから、なんか人とは相入れることができてなかったんだって思ってしまうみたいな、まあ、思い込みというか、不安みたいなのって、もうあるよなって思ったので、すごくそれも僕、触れるという映画の中からすごい感じられて、僕、そこはすごい好きなポイントでしたね。
なんか、 自分にとっての触れるっていうところをちょっと掘り下げてみると、ちょっと触れるではあるか分かんないですけど、その言葉って結局外から仕入れるしかないじゃないですか、
うんうん、
その本質的に内側から出てくる言葉だけで本当に純粋に語れるかって言ったら多分それは不可能で、あの人はああいう風に表現してたからいいなって思って、それをある種借用して使っていくじゃないですか、
うん、
なんか自分の言葉とかを振り返った時に、それがまあどこがどこからかって参照元がなんとなく頭の中で思いかけてる時に、これって自分は自分の言葉を喋れてるんだろうかっていう疑問が常にあったりはして、
うん、
それはすごいそのまああの題材では触れるっていうその念力的なツールというふうに扱われてましたけど、言葉自体がそもそもそういうものというか、
うん、
与えられてるというか受け取ったものであって、
うん、
それで本来の本当のオリジナルな言葉というか感情みたいなものってどこまで表現できてる、それがどこまで伝わってるのかってめちゃくちゃわからないよなっていう、
うん、
なるほど、
全く考えることはありますね、
うんうん、面白いですね、その触れるを言語まで遡らせて捉えるっていうの面白いですね、
うん
うん、あ、いやでもそれすごい大事な感覚だなと思って、そのなんかもう言語をありきのものとして捉えすぎると、なんていうか不健全になるよなっていうのはすごい思うことが多くて、
うんうんうん、
なんていうかその与えられたものではあるんですけど、常に自分の中で、あるいはその現在進行形の人間関係とか社会の中で再開発し続けないといけないものでもあるよなと思ってはいて、
うんうんうん、
そのなんか与えられたものでなんかそれだけで全部いけるみたいなのになってはいけないというか、その、なると危険だなって感覚すごいあるんですよね。うん。特になんか今、最近すごくそう思うことは多くて、うん。既存の言葉を借りすぎることへの危険というか、
うんうん
うん、特にその、まあ、例えばインターネットミーム的なものって、うんうんうん、まあ、すごい文脈を帯びて、すごい、圧縮言語やと思うんですよ、
うんうんうんうん。
これだけでめっちゃこんだけ語れるみたいなのがあるんですけど、だんだんそれを使いすぎることで、10文字ぐらいしか喋ってないのに、1000文字ぐらい人とコミュニケーション取れた気になれるみたいなのが、めっちゃ多いと思うんですけど、
うんうんうん
う
ん、
そうすることで、なんかその10文字しか喋れないというか、その10文字の外の世界に行けなくなるよなっていうのはすごい見てて思うんですよね。だから、この10文字は1000文字が圧縮されてるんだぞっていうのを意識しながら、
うん、
新しい1000文字も探しとかないといけないなって思ってて、ちょっとさっきのその触れるは外付けのモジュールだっていうのを借りると、触れるを OS として扱ってはいけないっていう感覚なのですね。触れるは OS じゃなくて、あくまで外付けの端末でしかないと。でそこを軸にしすぎると、なんというか、うまく言えないけど危険だなとは思ってて、
うん、うん
うん、なんですよね。
そうなんですよ。だから、その、ちょうどハッピーエンドでちょっとこの映画にも通ずるっていう話を少ししたのも結構そこもあって、さっきちょっと話しましたけど、コートユータっていう主人公のうちのユータは、音楽で多分、音楽とかアートで多分、何か自分の感情を一番直接表現できるような、徐々に物として描かれていて、だからこそこうと仲違いしていくというか、徐々に距離を置いていくんですけど、人それぞれに別にそのコミュニケーションツールがあってよくて、でもみんながみんな同じフレルを持ってるっていう前提で生きてると、急にある瞬間であれ違うってなるというか、
うん、
なんかそこまさにその OS って OS よりもただのモジュールだっていうふうな認識でいないと何かを見逃すというか
、うん、
うん、なんかそれはすごい本作を見てても感じたところではあって、あの3人の中では完全に OS としても動いていたフレルだと思うんですけど、少なくとも外部から来た2人にとってみたらそれはただのモジュールでしかなくて、
うん、
自分の中のそれ、おそらく言葉もそうだし、あるいは別の表現方法もそうかもしれないなっていう、
うんうん、そうですね。
それこそ映画紹介屋さんをその、
はい、
この前やって思ったのは、その皆さん、
はい、
映画の感想を言葉にできるのすごいですねっておっしゃられるんですよ。
はい。
いや、言葉にできる方がむしろ解像度落としてないって気がちょっと僕はしていて。
そうですよね。そうですよね。
ああ、言語化の罠
ってやつ。そうそうそうそう。
ね、
言葉に落として分かった気になることで、本来映画の中にはもっといろんな情報があったわけじゃないですか。それをある種一面化して一次元化して分かった気になってるだけなんじゃないのっていう気が自分の中でずっとあって、むしろ言葉にならずに、でもよかったしか残さない人の方がむしろ豊かなんじゃねえかって気が僕はちょっとしてるんですよね。
でもなんかやっぱ言葉に僕らがするのってやっぱそれを使って誰かとつながりたいからしてるよなってやっぱ思って、なんかそれすごく、まあ、今回の映画でも思ったなってのはありますね。言葉にし、まあ、言葉が発せられた言葉によってずれてしまうことも多々あるけど、やっぱつながりたいから僕ら言葉を喋るしみたいな、っていうのはやっぱあるなって思って、なんかちょっとうまく言えなくなっちゃった。なんかなんて言おうとしたか忘れちゃった。
いや、本当にタイムリーなんですけど、映画紹介屋さんの直後にこの映画の話をしてるのは結構なタイムリーなことだなとは、改めてちょっと思って、その映画紹介屋さんで、その映画を人にレコメンドしてる時もそうでしたし、終わってからその打ち上げしてる時の話とか、でもそういう話してたと思うんですけど、こう、いかに普段僕たちが映画っていう言語に甘えてるのかっていうのは本当に思わされて、その、普段自分たちが会えない人と映画の話をするときに、どれだけ言葉を新たに繰り出さないといけないか、そして普段どれだけ既存のその映画を使った会話に甘んじてたかっていうのをむちゃくちゃ身に染みて分からされたっていうのがあって、
はい、
本当にちょっとあの時はもう人生レベルで得るものがあったんですよ、映画紹介屋さん。そう、なんとか自分が言語だと思ってたことは言語じゃなかったんだっていうのに再認識したっていう、だから映画の話をしてるっていう時に、例えばね、もうめちゃくちゃ悪い事例を出しますけど、実写デビューマンがね、みたいなギャーとかって言ってるのって、めちゃくちゃ良くないことなんですよ。
ね、おなじみのみたいな感じで言うのって、その界隈でしか通じないよね、みたいなというかね。
だからその、まあ、例えばですけど、その実写デビューマンの話をするときに、どこまで、例えばその会話に、実写デビルマンを好きな人まで含めた射程で会話できるとかっていうのがコミュニケーションになってくると思うんですけど、まずこの場には実写デビルマンを嘲笑っていい土壌があるっていうのを前提としてみたいな感じで会話始めてしまったら、やっぱりそれはアカンフレルの使い方をしてることになると思うんですよね。そうじゃなくて、そこには実写デビルマンを好きだった人がいるかもしれないとか、あるいはあのシーン良かったねって話したいと思ってるかもしれないとか、あるいは自分がその会話をしようとするとかっていう、そういう射程を含めないといけなくって、そうなると言語自体の情報量が全然変わってくると思うんですよね。だから言語の圧縮の仕方が全然変わってくると思うんです。で、その圧縮されない分はその都度めちゃくちゃ心身に負荷をかけながら言葉を紡がないといけないよなと思ってて、そこの楽すると、やっぱり人を傷つけるし、人に傷つけられるなっていう、どっちもしたくないんですよ。傷つけたくないし、傷つけられたくないから、そこの努力って先頭ダメなんだろうなっていうのを、なんか思ったんですよね。っていう感じですね。
だから、主人こう以外の3人って家の外側って結構苦労するじゃないですか。それってやっぱり、まあ、わかりやすくコミュニケーションツールの OS であるフレルがいない環境での生活っていうのがやっぱり彼らは鍛えられてないからだと思うんですけど、結局僕ら映画好きな人たちもそういう部分があるわけですよね。
まあ、
あるよなーって、自分のこと思ってもあるよなーって思っちゃうもんなーっていう、
そう、なんか職場で突然何話していいか分かんなくなるみたいな、全然自分の、自分ごととしてあるんですけど。
はい。そうっすよね。僕、普段職場とかであんま喋らん人と思われてるんですよね。
そうなんですね。
家族にも。
へぇー、
家族にもあんま喋らん人と思われてるんです、僕。だから、 その、映画に頼りすぎてるんです、僕、ほんと。
ああ、なるほど。
いや、でも、それは、僕もあんま変わんないかな、っていう気が。そんな僕をめちゃくちゃこれ話す方かっていうと、そうでもないよな、っていう、やっぱり。
うん。
やっぱ常々その映画以外の話題がなさすぎ問題みたいな直面をしているっていうのはやっぱあって、なんかやっぱそういうとこからやっぱコミュニケーション甘えてるのかなというか、うん、感じちゃうなっていう。はい、
うん、だから本作、まあ、結構好きなバランスの終わり方なんですよね。
うんうんうん、
ちょっとずつ無垢さを失ってというか、まあ、その無垢さが人工的なものだったっていうのがやっぱり本作のちょっと不健全なとこだったと思うので、そこから旅立つというか、
うんうん、
少し離れて、でも別に触れるそのものを全否定しないっていう。
うんうんうんうん、
ただ、その個別の人間に分かれたから一緒には住まなくなるとかっていうのは、なんだろう、あの、少し遅れてきた巣立ちみたいなバランスとしては結構好きというか、
うんうんうん
うん、割と、そこは嫌いじゃないバランスだったんですけど、うん
うん、なんか正しく傷つくことを覚えたみたいな終わり方なんかなとはやっぱすごい思ったんですよね、最後のやっぱ別れというか、
うん、
まあ、ああやって巣立っていく感じっていうのは、うん、
いや、
そうなんですよね。そう考えると自分たちのフレルはどう小さくしていったらいいんだろうっていう
そうですよね。
飼い鳴らすことができたらバカでかくてもいいんじゃないですか。
ああ、まあ、なるほど、なるほど。
うん。まあ、ちょっとそう、それはちょっとあるなっていうか、その、本作だとすごいやっぱちゃんと傷つけっていうか、その、
うん。
なんて言うんでしょうね。本音を晒してでもいいから言葉で喋って傷つけみたいなところあるじゃないですか。うん、まあ、それも真理だと思うんですけど、
うん、
そうじゃなくても良い。って言っちゃダメですかっていうのはやっぱり
あ、
割とあの結論コミュニケーションマッチョですからね。
そうなんですよね。まあ、言いたいことは言えよっていう。
そうそうそう。
できるかっていう。そこがやっぱりその、まああの、基本、あの、本音とか、あの、欲望ダダ漏れな脚本を書く岡田真理ならではですけど、あそこになんかその、一種の憧れというか、その、コミュニケーションの本質みたいなのを垣間見ることもできるし、
うん。
けどやっぱちょっと違うしみたいなところもあって、そこのなんか揺れ動きをなんか毎回彼女のその作品群からこう感じてるっていうところはあって、だから僕好きなんだろうなとはやっぱ思うんですよね。コミュニケーションについて考えるというか、あの、コミュニケーションの本質は何かって答えないですけど、いろんなところに触れるじゃないですか、その、あの、自分の考え方がその、なんていうか、曖昧な関係性を求めていくのがいいのかもしれないし、もうありのままさら口に出して言うことが、そうして分かり合うってことがいいのかもしれないしっていう。で、なんかそれがまあどっちかに触れることが、触れたりなんか触れなかったりってするのがやっぱ人間のコミュニケーションかなってやっぱ思ってるので、
うん、
なんかそういうのを毎回確かめさせてくれるっていうのはやっぱり今回もそういう映画だったなっていうのは思いますけどね。
うん、
結果的に今3人で話して思考実験みたいな感じになってますからね。
うん。
うん、まあ、でも話さないと多分ここまでいかなかった。
いや、いかなかったです。
うんうんうん、
多分これ一人で見てたら多分シンプルになんというか、なんかあんましみたいな感じになってしまってもおかしくはないよなとは思って、
うん
うん、話せたからやっぱすごく考えてしまうことというか、
は
やっぱすごくたくさんあって本当に良かったなとやっぱ思いますね。
うん、あと、やっぱちょっとその、大人な着地すぎるなっていう気持ちもちょっとあって、
うん、
やっぱ去年のアリスとテレスの幻工場がもう劇薬中の劇薬だったと思うんですよ。
まあ、うん、まあ、あれを求めるのはさすがに酷だなと思ったんで、ちゃんと僕はハードルを下げて見に行きましたから、そこは。すごいのラインは違うと思って見てましたけど。
うん。うん、いや、ほんとすごいと思うんですけど、あの、アリスとテレスの幻工場に関しては、その、君はフレルのいない世界に行けばいいじゃないか。私たちはフレルのいる世界に残るって言って、ぶった切るから、まあ、その、大人になることを否定するっていうのを堂々とやってのけるんで、いや、それはそれでだなと思うんですよね、なんか。
うんうんうん、
その、マリオさんがオープニングで言ってたワールズエンドとかとも通ずると思うんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
大人になれないまま最後まで行っていいじゃんっていうのは、それはそれでやなと思って、
そうだと なって僕もやっぱ思うからこそ、やっぱ僕はアリストテレスをベスト10の2位ぐらいに持っていくわけです。持っていくわけですし、そうそうそう。で、やっぱ、彼らのちょっとその未熟な部分、幼さっていうのがやっぱ今回やっぱその、登場人物みんな二十歳とか、まあちょっと大人め、
うん、
だからこそそれが、その今までのその、コミュニケーションの不安みたいなとか、そのドロドロした感じっていうのが結構その、ある種の幼さみたいにも見えるところがあって、
うんうんうん、
今回だと。それもすごくやっぱ、僕はまあまあ、見てる人、もしかしたらイライラするものかなと思うんですけど、うん、大変。あの、不快指数は高いかもしれないが、でもそのなんか幼さを僕はなんか、ノーとは言いたくないし、でやっぱ思いがすごくあるから、やっぱこの映画のことをなんか、あんまりこう、出来は良くないと言いましたけど、決してなんか嫌いとは言えない映画ですよね、
うん、
僕の中で、うん、
いやもうあの自分にとってのフレルを見つけれたっていう意味では結構貴重な映画だ体験だったなと思ってます。
あとそれをどうするかはもう各個人の宿題ですよね。
はい。小さくするかでっかいまま飼いならすか、あるいはもうフレルの世界に行くかですよね。
もうちょっとね、空を見上げちゃいましたね今ね。
はい、じゃあまあそんな感じでフレルの話は終わっとこうかなと思います。はい、ではお知らせになります。映画の話したすぎるバー、次回は10月19日土曜日開催予定です。場所は大阪南森町週刊曲がり、19時オープン、23時クローズです。また、大阪心斎橋で第3木曜日に山口が店長をする映画の話したすぎるバー、心斎橋も営業中です。今回は、ちょっと臨時で日程が変わりまして、10月31日の木曜日開催となります。場所は心斎橋駅徒歩6分、バーアメ村シェルター内、19時オープン、23時クローズです。さらに、週刊曲がり11周年イベント、夜は短し百物語ホテルに、マリオンさんとおいさんも参加します。10月26日土曜日開催、場所は京都九条にあるホテル C 京都、16時オープン、22時クローズです。はい。さらにさらに、この番組ではお便りを募集しております。番組全体や次回お便り募集テーマ、トークテーマ作品へ向けてご自由にお送りくださいませ。バーの最新情報、次回テーマは X と Instagram にて告知しております。各ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは映画の話したすぎるラジオ第184回、フレルの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。